はい。ということで、またゼルダで。これ、ゼルダのどんな時に流れる曲ですか？
これ、確か、あの、何かを発見した時に最初の、チャンチャンチャンチャンもかかって、
うん、
で、あの、よく聞く、タラララララランっていうのは、なんだっけ、うん、そう覚えてないんですよね。
なんか、謎解きかなんかした時かなんかね。
あ、うん、謎解きは分かったのかな。
うん、
知らないっていうね。
で、じゃあ、さっき前半の最後の方で乱入した、あの、イワンさんが、まあ、加わって4人で、じゃあ 3S 期また話し続きやりましょう。で、じゃあまず、イワンさん。あの、じゃあ 3S 期。イワンさん聞こえてます？
途切れて。
若干途切れて。まあいいや。そのまま行きましょう。
うん。
どうぞ。
あ、イワンさん、ちょっと感想を聞きたいんですけど、
はい、
3月期、あの、は、なんですかね。どうです ?3 月期は。
まあそうですね。まあ月並みは、うまかったなとは思うけど、
ええ。
やっぱり、身につまされますよね、やっぱり。
ああ、うん。どういうとこが。
やっぱ自分の、こう、あの、理事長はやっぱ自分の才能を信じているがゆえにこう他と比べた時にこう負けるのがこう怖くて、
うん、
逆に自分の他に飛び込んでしまうと、
うん、
まあ、カイジとどっちが身につまされる、カイ
ジ、まあ、両方に似てますよね若干、
うんうんなるほど。
さあ、いつまでは。
あ、ちょっと聞こえなかったですね、今。あ、もう一回言ってくる。
はい。
ええ。
カイズと若干似てますよね。
ええ、似てますね。
そんなのが俺の本当の姿じゃないと。
ああ。
違うと。
うん。
でも、すごいはずだと。
うん。
どうすごいかはもう、ちょっと、他と比べたら、もう実際分かっちゃうだろうから、
うん、
他とは比べないと。
うん。
自分には自信ないと。
うん。
自分自身の中に信じていると。
うん。
そうすると、どんどんダメになっていくと。
うん。
いうことがもう身につまされる。
うん。
ええ。ということです。
なるほど。じゃあやっぱりみんな同じっていうか。やっぱり誰もが、共感するっていうとこなのかな。
うん。うん。
うん。だから今、ちょっと今さんの話で、あの、
はい、
こう、なんか、自分は特別だみたいな、そこで言ってましたけど、その、だからやっぱり、この、さっき終わりの方で話してた、あの、トライになったっていうとこは、やっぱりこれ、その特別な存在だっていう一つの、自己主張って気がしますけどね、僕は。トライになるってこと
は。ああ。まあ、違う方向で。
うん、
その自己主張はさっきので言うと、まあ、なりたかったって話もしましたけど、どういう自己主張なんですか？
だから、なんていうの？
人と違うみたいな。
そうそう、人と違う。もう人じゃなくなっちゃうって。
うん。ベルセルクの使徒みたいなもんですよ。
そうそう。
それで、なんか果たせなかったと。
そうそうそう。
やっぱり違う方向で果たすしかないと。
うん。
うん。
なんか捧げるっていうあれ
で。捧げたんじゃない手に、手にしたんじゃないですか、ね、
そうそう。
まあ、今の話はちょっとベルセルク知ってる人じゃないとわからないかもしれないけど。まあ、だから、もしかしたら、その、も、その、し、だから、この詩人になりたいっていう、ここもちょっと、ちょっと難しいところですけど、だから、こう、ある種、なんていうんですかね、 この、いや、詩人にこの慣れないっていうところは、結構ずっと思ってたんじゃないかっていう気もしますけどね。その、後世に残る詩を自分は書けないんじゃないかと。むしろ、この人頭いいんだとしたら、結構自己理解っていうのも結構、出てこないんじゃないかなと。だから、若い頃から、なんとなく、一方ではこの、後世に残る詩は書けないっていうふうに思ってて。
まあ、でも書けなそうな人です。
どういう感じ、どういう意味で。
つまり、徒歩李白と同時代人だとして。
うん。
なんとなくですけど。そう。詩、
うん、
は書けなそう。徒歩李白にはなれなそう。
うん。
いや、でもこれさ、若干李、徒歩のさ、あの、徒歩よりもエリートだったと思うんだけど、理事長は。
うん。
徒歩を、ある種念頭に置いてたとこもあるじゃないの？中島氏だし。だってさ、
うん、
天保の末年っていつだかわかる？
いや、わかんない。
それがさ、俺、このね、その、高校生の時読んだのも、まあ、大人になってから読んでるのも、まあ、そういう芸術家の高校生と不安への共感っていう、あと人間性の問題でね、そこへの共感から読んでることが多かったから、まあ、その、読み込んで教えるときもさ、あんまりそう時代性に注目しなかったし、うんうん、中島氏の感覚の才能っていうか、まあ、知識にも、そこまで注意を払ってやってこなかったんだけど、
うん、
よく考えると、やっぱりその中島氏って言えば、まあ、父親が感覚者で本人もっていうやつでね、
うん、
でそれで時代設定をここにしてって、まあ人工で今そうだけど、っていうことはさ、そこを無視して読むと、まあ別に無視して読んだっていいけど、もう中島氏がどういう細かいその円さんとか議長のね、設定を背景に含ませてるかっていうのは理解できないなと思ったわけ。
うん、
でね、ちょっともう今更なんだけどさ、ここで一つ、この最近見つけた本でね、小森洋一のさ、まあ俺の嫌いな小森洋一の、大人のための国語教科書、あの名作の危ない読み方っていう新書が、最近角川から出たのね。
うん、
で、これどういう作品を挙げてるかっていうとさ、まず、一章が舞姫、二章が心、三章が羅生門、四章が英傑の朝、で、五章が三月期になってるね。
うん、
で、なんかいろいろ読んでいくうちにさ、どこだっけな、え？と思ったんだけど、あの、まあ、小森洋一だからさ、そのテクスト論者だったはずじゃない。
うん。
だけど、その、中島氏がこういう、人だったからとなんとか言ってさ、うん、お前テクスト論者いつ辞めたんだよって、まあ、昔からそう思ってるけど。
うん。
いや、そこら辺微妙だよね、その。最近、石原千秋も同じようなことになってるけど。全然さ、テクスト論じゃないよね、これ。
流行らないからじゃない。
まあいいや、それは。でさ、この、細かいところで言うとさ、老生の立長があって始めるじゃん。
うん。
老妻って読ませてんだよ。
うん、そうそうそう。もともとは多分、老妻の方が正しいんじゃないの。
だからまあ、ここら辺革新的にやってんで、で、引用してるね、菊間書房の全集一巻、まあ俺もこれ思ってるんだけどさ、一巻で言われてるやつ。そっちはさ、やっぱ引用してんのは老生って振らしてんの。そのまま引用文は元は老生って振ってあるかな。だけど自分で書いてるときは老妻って書いてある。まあその、うん。で、この、五章の三月期が、どういう目次になってるかってちょっと読むとさ、三月期に至る三つの物語。これはあの、コタンって、あの、この三月期が収められている短編集の三月期の前の話がどういうものかっていうやつ。その話から入って、まあ、すごく政治的な、文字に関する政治的な話で、その文脈で三月期も連なっているってことを言って、で、指導要領にそれから入ってくるよね。
うん、
まあ、この本は実際学校で、どういうふうに教えられてるのか、指導要領の 読み方は、ちょっと、画一的で、まあ、この人は小森雄一は前にもその、三月期の指導要領での扱われ方とか、まあ、教育としての読まれ方に、こう、批判してる人だからさ。
うん。
そういう感じで、各、いろんな教科書会社の指導要領で、どういう問いの設定があって、どういうテスト問題になってて、どういう思わせ方になってるかっていうところを挙げてって、それにいちいち突っ込んでくるね。
うん。
で、まず指導要領では6つの段落分けをすると。
うん。
どこだったかな。まあ、大衆館とか、まあ、教育出版とかいろいろあるんだけど、
うん。
大抵の会社が人間性が悪いから虎になったってことになってるとかね。
ははは。うん。
まあ、すごく、いや、指導要領、指導資料ね、資料も、そんな乱暴に書いてないんだけど、
うん、
この小森雄一が乱暴にまとめるとそういう人間性が悪いから虎になったっていうふうにまとめちゃってるわけです。
うん、
で、理長の死は無視されると。
うん、
確かにこれね、結構無視されがちで、先生によっては、ほとんどその意味をね、紹介しただけで、作品上のその読み解きの鍵としては全然利用しないっていう。
うんうん、
実はそれはありがちなんですね。
うん、うん。
で、似たり寄ったりの学習の手引きって書いてあって、
うん、
あと、虎になった理由を自己責任にする教科書。
うん。
で、これは、まあ、その、後半のところで、まあ、理長自ら告白するじゃないですか。
ええ。
で、そこの説明を取ってきて、人間性が欠如していたからという、いう自己責任論ですって、この人がまとめるんだけど、
うん、
まあ、まとめもどうなんだろうと思った。
うん。
で、あと、人口伝とのつながりが、消されている、
うん。
官僚イコール古房に連なる、古房とは虎のことである、うん、天保の末年は乱世だった、
うん。
権力者と女を描いた張本、袁さんは腐敗政権の官僚だ。
うん。
袁さんを打ち据えた李朝の死、獣と権力者、本当に罪深いのはどちらか。中島氏の人っていう目次の項目に立てになってて。で、その、参考になるところもあるんですよ。
うんうん。
で、どこが参考になったかっていうのはこれからちょっと、紹介しようと思うんですけど。
ええ、
まずその、時代設定ですね。
うん。
やっぱり。
うん。
で、最後にこの小森洋一が書いてるんですけど、人工伝の伝というスタイルと、三月期の期というスタイルは違うと。
うんうんうん、
なぜそこが変わってんのかと、
うん。
そこまで書いてないのかな。でもまあそういうことですね。
うん、
で、例えば日本で言うと、北条期の期は、
うん、
あれ期で記される最初の、最初期のものなんですよ。
へ
ぇ。期っていうスタイルにした。
うん、
それまでは、その、草子とか草、ズレズレさんの草とかそういうものあったけど、
うん、
木っていうのは、なんだっけな、中国のやつを天としてるんですね、そのスタイル。
うん、
で、ここで小森が言ってんのは、四季の木から始まると、
うん。
で、その木っていうスタイルっていうのは、その歴史的に起こった事柄について論評を含めながら記すという独自の中間漢字文化圏における文のジャンルなんだと。だから三月期が伝でなく木というジャンルにあるのだというところに、いや、中島氏の意識はあるんだと。で、つまり人が虎になったっていうこと、単なる伝承を伝えるんではなくて、
うん、
そこにある種の批評性を持たせているってことですね。
うん、
その批評性を狙った批評性は何かっていうところで、時代の設定理解が不可欠になってくる。
うん、
で、時代の設定理解、っていうのはその冒頭のあの難しい漢文スタイルの文章のところにいっぱい書かれてるわけですよ。
うんうん。
同性の理長は白学採用。
うん。
で、あそこで結構我々教える側からもそこまで深く突っ込まないよね。
まあ面倒くさいから。
面倒くさいから。
うん。
でもね、これ読んでて結構重要だなってやっぱ思ったんですよ。
うん。
っていうのはまあ、うん。
だから、イワンさんのお師匠様の、中京大の、
うん。
某先生、S 先生、言ってもいいのか、
うん、
A の人だから、 まあいいや、一応 S 先生の出た某千葉の有名な高校なんかだと、この一行くらいで数日かかるって
言った。何倍同じじゃん。
そう。
ヘキサンも早く嫌です。何倍でも食えるって同じじゃん。
そうそうそう。そうそうそう。そう。だからもう、最初の、だから、老生って出た瞬間でもう議論が始まるっていう。そこでまずツッコミが入るっていうのが基本だ。
いや、そのね、さっき、理長が、自長的に自分の運命を解説したけれど、本当はある種の虎になったこと、こういう運命になったことに、ある種の肯定性なり、教授なり、あるんじゃないかって言ったのは、その、ここの時代設定理解にかかるんだけど、天保の末年っていうところと、古坊っていうところが特に重要でね、まず古坊ってその一行目に出てくるんだけれども、科挙に受かったってことですね。
そうですね。
紳士になった、合格した。で、合格すると、その、古坊に乗るわけですよ。いわゆる合格者の名簿に。で、古坊っていうのは、これ正式名称じゃないらしいんですよ。で、多分、中島氏が略してるのかな。で、正式名称何かっていうと、上に竜がつくんです。竜古坊。
なるほど、なるほど。
で、どっちもすごいじゃないですか。竜と古。
そう。
増えたんですね。
か
っこいいわけですよ、それこそ。
だ
けど、そこに竜を落として、あえて虎にしてるんですよ。ここで気づかなかったね。
あ、でもこれはね、
虎になるも話なのに。
指導書とかに載ってる。
ここ
って注意させるべきだって。
て
る指導書もある。
いやいや、そこまではもちろん気づくね。で、そうじゃなくて、その竜を落っことした作者の。
ああ、それは知らなかった。
でね、まあ、その、今日そこで強調されてると思うんだけど、まず、むしろ、ここに受かって官僚になることが虎の道だと読むわけ、この。で、なぜそれが虎の道なのかというと、天保の末年という時代がどういう時代か理解しなきゃいけないわけね。で、天保の末年はさっき、李白と唐の流れだけど、唐の時代なわけで、で、いわゆる唐ってのは、江戸時代を長く続いた、まあ、中国最大の、いい国ってされてるわけだよね。安定してた。
長く続いたことは
確かに。長く続いたし、てか最も長く続いた国だね。だけどその、元宗皇帝の最初の頃は良かったけど、有名な楊貴妃が出てきて以来、乱れるわけだよ。ここに、安史の乱って載ってるんだけど、安史の乱って、正式名称安禄山の乱って言って、
安史の乱でいいんだ。あれは、安禄山と獅子名だっけの両方の乱を合わせた安史の乱だ
から。なるほどね。
あ、そうか、そうか。そっちの方が上位なんだ。
そうそう。
いや、徒歩とさ、李白が捕まるじゃん。で、李白か、あれ、白帝城。劉備が死んだ白帝城。あそこから帰ってく、あそこに捕まって流されるのか。なんか、島流しかなんかわかんないけど。
いや、あれは、違うんじゃないかな。白帝城。まあ、とにかく、長安から追い出される。
追い出されて、すごいなんか僻地にやられる途中の、途中の白帝城で、御社に会うんだよ。それで白帝城からまた戻れるんだよ、ね。で、徒歩は長安で捕まるんだよ、ね。で、確かさ、李白は反乱軍に、国軍に捕まったのかな。で、長安で徒歩が反乱軍に捕まるのかな。だから捕まる相手逆なんだよ。一方は国軍に捕まって、もう一方は反乱軍に捕まって、で、その、李白徒歩がいた幸せな時代だったはずの時代が、いきなり乱世になっちゃったのはまさにあの時代で、天保の末年ってその時なの。
ほんとだ、そうなってるわ。あの頃なんだ、店舗って。
うん。俺もだからさ、完全にあの、この、三月期の話が、あの話と一緒だったっていうね。
うん。
そうか、それは知らなかったな。
舞台ではもうすぐ平地なんだよね。うん、で、
舞台
はさ、だから、なんだっけ、閣略に気がして、って言った後、どこだっけ、最終的にどこなんだっけ、その、
エンさんが、の方だっけ、あれって
。エンさんがさ、出てくるあたりで、地名書いてあったよね。
あ、レーナンに使うし、レーナンの昭和の地名は、そう
ね。そういう時は、地図確かめながらやってんだけど。
なるほど。
でね、幻想皇帝が良かった時はもう本当に良かったんだけど、幻想皇帝が、まあ、腐敗し始めると、政治がどうなのかって言った、その、徒歩リアックのさ、詩にいっぱい出てくる、その、あの、金満政治、金権腐敗の政治だよね。
うん。うん。
あの、要するに、出世するには、コネか金だ。
うん。
っていうことだよね。
うん。
でも、それはね、中国の、病兵であって、何もこの時代っていう感じじゃないけど。
うん。
うん。だけど、その、今まで良かった、その、幻想皇帝の前の時代だったら、出世が望めたかもしれないけれど、
うん、
っていうところだよね。
うん。だから、言い方変えると、李白とか徒歩が、後年に名前残した詩人ってことですよね。だから、その、出世した
ことか、
知らないけど。
そう、そうそう、そこは、だからちょっと、思ったんで、ですが、まず李白は幻想に仕えてて、
うん、
あの人はなんでダメ、追い出されたかっていうと、要するに酒飲みで、
うん、
上司みたいな男ぶつかってばかりいたから嫌われたんですよね。
うん、
で、徒歩の方は単純に家庭に受からなかった。
うん、本当、
うん、そこがだからね、その理長と違うところなんだよ。だから実は、その受かんなかった挫折ばっかした徒歩が、実は詩人として大成し、うん、若くしていうか、で、徒歩は結構どれくらい受けたのかな？一回落ちてやめたんだっけ？
いやー、あれ何回か受けてたと思う、確か。
うん、
あの、ここのさ、まあ、その、ところは結構大事だと思うんだけど、若くして受かってるって、あまりね、あの、そこのところのダイナミズムって気にかけなかったんだけど、かなりエリートなんだよ。かなり優秀なんですよ。つまり、平均、合格者の平均年齢が30とか40とか50とかでしょ？
大体、何万に一人とか、そういうような倍率だから。
つまり人が恨むような美少年の時代に受かってると。
うん。
僕はね、やっぱり、その人が、徒歩のような詩人にはなれなかったっていう。
ただ、そう、李白もね、別に華僑に受かった時代、宮廷詩人として、
うん。
われてただけ、うん。ただ、そう、そこで、一つ、なんか、でも、いるじゃないかと。そうじゃないやつだと。
ん？いるって？
つまり、詩人でありつつ、
うん、
しかも、優秀と、
うん、
悪人をやってたっていうのはいるので、うん、動物じゃないん
だ。ああ、そう。
そう。多いです。
これはだって、そういう人もそれはいるけどさ。
そう。政党の高級官僚。
うん、
そう。もいるね、
そう。安倍の中丸だって当時。
そっちの方が普通なんだよ、当時は。
うん。
まあ、普通かどうか俺は知らないけど、うん、まあ。
中国でもそうだし、それを習ってる日本でも、要するに文人っていうのは、あの当時政治家と詩人一緒だったんだよ。
まあそう。
平安朝、平安朝の漢文学が隆盛だったから。まあで、その代表は道真なんだけど。
うん。
政治と切り離せなかったんだね。だからそうなるのは当然で、リアクトどうやって、人、まあ、徒歩は分かんなかったけど、こうやってたらそういう感じになってたよね。
リアクは受けてないでしょ、多分。
リアクは受けてない。
いや、まあ、どっちもダメ人間だね。リアクも徒歩。
そう。だから。
まあ、一応でもリアクはエリ、え、それまでエリートだったわけです。挫折するまでは。
なるほど。
あ、リアクじゃない。ちょっと徒歩ね。
徒歩でも、あれ、リートなのか、
うん、なんか見え、貧しかったっていうのはあるけど。
うん。あと、うん。
多分、だから、今の話聞いてて、俺、モデルかなって思ったら多いな
ん
だよ。
うん。
多いは、ちょっと今、ウィキペディア見てるんですが、699年生まれで、
うん、
721年に心身休大してる、
うん、
だから22歳の時点で科挙、
うん、
に合格してる、
うん、
まあ、相当優秀です、
うんうんうん、
っていうわけでこの人じゃないの
いやでも
でも大岩は政党三大詩人の一人だから、
うん
大成功を収めてます、
うん、
まあ安心なん時何もそういう被害を受けてないけどね、うん、
あいやでもねなんか罪を厳しく問われたらしい
安心そうなの、
ね、あと大家族部にとらわれ
あ族部に、だから党と一緒だ
なるほどうん、
だからさ、賊軍が長安に入ってきてさ、長安で徒歩を捉えて、あの、春望を読むじゃん。
うん、
いや、その天保の末年の話に戻るとさ、要はその、李朝はその軍を抜いて若い時代に、若い時に、受かったわけだよね。
うん、
で、一応その、その後、何出征コース、本来だったら乗るのが、乗らずに、いきなり、校内、思いっきり左遷なんだ、いきなり。
うん、
中央から、
うん。
で、どうしてこういうことが起きるかというと、まず金ない。
うん、
で、田舎者だったわけだよね。中央から遠いところであったわけだから。うんうんまあそこら辺の実態をつかめていないと。で、その、安氏の乱がどこで起きてたかっていうと、まあ中央で起きてたわけだから、
うん、
その崩壊後、そこはもう、腐敗してると、政治は、
うん。
で、出世コースはいきなり阻まれたと。
うん、
で、しかし、これだけじゃなくて、その、腐敗したところを見たときに官僚のその堕落ぶりをへつらうことを極端に嫌った人だ、
うんうん、
議長、うん、だそこはさっき一番最初に言った周りは俗物で本人はあのものすごく純粋に正しさ正義ってものを追求した結果人を寄せ付けない、
うん、
そういう一切の妥協をしなかった人になったんだと。その途端にやっぱ媚びへつらうこともしないわけだから、
うん、
結果左遷されていく。
うん、
で、地方でも同じような状況もあってるわけで、
うん、
で、自分より低いけれど、その俗物が金を、まあね、その賄賂を渡して、交換になってるわけですよ、
うん。
で、そこに、まあ、媚びへつらって、膝を屈する状態が続き、それもこう耐えられなかった。
うん、
ということで、最終的にまた辞めちゃうんです、ね
うんうん。
っていうのが李朝のストーリーで、裏にそういう文脈がある。
うんうん、
千里に甘んずる潔い人しなかったっていうのは、実は、そういう世襲的な政治だったり、金権化した政治、の世界から離れようとしたっていうことが、だからちょっとここを考えると、今までのそこの 議長が単にね、死に執着して、
うん、
死が、忘れられなくて辞めたとか、
うん、
人間的に、その、なんていうかな、人と付き合いがうまくできない人だから、その、上官と喧嘩して、官僚辞めたとか、そういう物語とちょっと違うっていう。
まあ、うん。そういうわけで、うん、なるほど。うん。イワンさん、どうです？今までの話で。
まあ、なんか、別に結局なんか、世の中が汚れ、わかんないけど、世の中が汚れてるか綺麗かっていうのは、まあ、それも、すらも主観的な判断ですけども、
うん、
どんな世の中でも多分、こいつは、不安になったんだろうなと。
うん。
うん。は思う。まあ、今、なんかすげえ、やっぱ今の、アルさんの話聞いて、まあ、今の世の中でもまあ、普通に成り立つなと。
はいはいはい。
政治家は汚いとか、すぐすぐ言えるし、
うん。
そう思えばいくらでも汚い人に変わってるんで、
うん。
恋にそういうところ、まあ、恋に、うん。どちらかというとそういうところ発見して、それと自分との対比を見て、俺はあんなバカどもにはならないと。いうふうに、の方向に走っていくし、いける、う
ん。なるほど。
なんか、まあ、俺としては、なんか別になんか、なんかまあ、自己責任とはちょっと違うけど、うん。まあ、どんな世の中でも、理想はそうなったのかなって、思います。
うん。
はい、エリートってなんかそういう、エリートっていうか、まあ、純粋に、クリーンなものを追求すぎる人の、まあ、青さっていうかね。
うん。うん。
で、なんかそこで言うとね、多いより徒歩のが合うような気がするんだ
よね。
飛躍はその対極にいるけど、やっぱちょっとエリート気質があるじゃん、徒歩って。
徒歩。まあ、でも徒歩がどれだけ清いやつだなんか怪しいような気もするけどね。
いや、清いっていうか、ナイーブなとこね。その、例えばさ、
ナイーブではあるか。
エリートゆえにさ、リハクみたいな人に憧れてさ、リハクさん、リハクさんってさ、一度か二度あったぐらいのリハクにさ、すごく親しみを込めた、なんか詩を送るけど、うん、リハクは、徒歩って誰だっけみたいな感じで、あんま覚えてないよね。
まあ、でも、リハクから徒歩に向けて、その、なんか、歌もある
よね。あるけど、その徒歩のリハクへの、
うん、そう。
一回繰り返すと、リハクが徒歩に対する気持ちってそんなでもないんだよ。
まあ、そこまでではないかも。でもまあ、それはただの性格の差でしょう。
そう。だからそこの性格の気質が、ナイーブな感じが徒歩の方が、ちょっと議長っぽい感じするんだけど。
その、ちょっと気になったとこじゃ言うと、だから、まあ今までの話ちょっと聞いてて思ったのは、まあ、その、高校生ぐらいの人は、ある種この理長に共感すると、まあ、しがちじゃないかって話で、で、さっきのその小森洋一ですか？
うん。
が、の指摘によるとっていうか、その高校の授業だと、つまり、すごい極端なこと言っちゃうと、理長のやり方っていうか、理長みたいなやつはダメなやつだっていうふうに言ってるってことですか？簡単に言っちゃうと。高校の授業だと理長みたいになるなと。ある種、もしこう、ある種共感的なところを読もうとすると。
ざっくり言うとそうですね。
うん。で、じゃあどうなれって言ってるんですかね。もしそうだとしたら。
だから、切磋琢磨ですよね。切磋琢磨が強調されますよね。
ああ、切磋琢磨しろと。
なるほど。そう読んだことはなかったけど、確かにそれはありそうだ。
イワンさんどうですかね、そこら辺。
だから、変な自分に対する過度な幻想を捨てて、
うん、
まあ、一つやると。で、いや、もう受け入れろと。 ね、まあ一歩一歩されずに積み上げていけと、まあそういうふうなことが導き出せるんじゃないですかね、そう思って。
うん。
うん。
でも、うん。でもその、さっきアレさんが指摘してきたみたいな、その、腐敗した状況っていうところで言えば、だからその、ある種この、俗物にならなきゃいけないわけですよね、生きていくためには。
そうですね。
うん。だから、もしこれ学校の教育でこれを言うとしたら、いや、その、つまり、理長みたいな立場がダメだとしたら、ある種この、なんですかね。切磋琢磨しろっていうのも、つまりちょっとそういうとこあるんじゃないかって気がする。つまり、いや、すごいざっくり言っちゃうと、あの、例えば、この、出世するためには、金とコネが必要だとしたら、で、場合によって死の世界もそうかもしれないと。で、つまり、その、切磋琢磨するにも、金とコネがいるんじゃないかと。というところで言うと、ある種のこの、俗物性っていうか、その、そういうなんか汚いところに、こう、何ですかね、手を染めろと。つまり、そういう教訓を学校で教えてるってことですかね。
そんな教えないでしょうね。
何
はい。無論、そうは教えない。
結構、それ、これ、そういう話だと、なんか、思ったんですよ。
うん。
ある程度綺麗にしろって。
ん？
綺麗にしたいんだったら、ある程度綺麗にしろって。
うん、なるほど。そこそこでやれ
る。うん、そう。やりたいんだったらね。そう。うん。手だと合わせ飲むというか、まあ、汚い、いるよと。いるというか、汚れざるを得ないよと。
うん。
あるまあ、だから、そういうふうに教訓的に、読ませていくっていうのは、
うん、
まあ何せよちょっとバカバカしいはバカバカしいところはあるっていうか、
うん、
だからどっちでもいいですよね。
はい、でも、ね、その実はその理長の悲劇がどういうところに含因し難因してるのかっていうのを読むことは重要だよね。教訓的に読むんじゃなくて、だからさっきのその天保の末年の設定はそのそれを知った上で何事もわからん。運命、どうしてこうなったのかわからんってところを読むべきだと思う。
うん、
で、やっぱりそのさ、小森祐一もいるんだけど、その、やっぱりこの中島敦はさ、当然天保の末年というだけで、この歴史状態が頭に浮かぶし、読んでる方も、まあ、その関係性が想像できていた当時はね。
うん。
で、観察魚師って縁さんが出るでしょ？で、ここがね、もう一つの重要な点で、縁さんなんですよ。
うん。
じゃあ縁さんはどういうやつなのか。
うんうん。
今までちょっと理長の話してきたんだけど、
うん、
で、縁さんは観察魚師だと。
うん。
で、まあ、教科書の中とかによく書いてあるんだけど、観察魚師ってのは、その、内務監査官みたいなものですよね。
うん。
その地方で、行政が、どう行われてるのか、調整が正しく行われてるのかっていうを、
一番賄賂取るタイプの。
中央から派遣されて、監督指導するんだけど、
うん、
当然、今でもそれこそありますよね。各企業を監督指導するやつに賄賂渡して、OK 出させるっていう、うん。
なるほど。
まあそういう役どころですよね、
うん。
で、これは一応当時の典型的な出世コースであると、観察として。
うん
まあ、美味しい役どころですね、
うん。
で、中央から派遣された官僚が、地方で叱るべき仕事をしてるから関するのが観察魚師だけど、うん、ここになってる縁さんが、当然ね、その、理長と反対の道を生きてきたはずであると。まあ、こう決めつけてるのが小森なんだけど、
うん、
僕は、いや、当時の、絶対その賄賂を送らなければ、観察魚師になれなかったっていう、そういう歴史的事実があるなら、そうかもしれないけれど、
うん、
そうでもないなら、縁さんの人柄だってあったんじゃないのって、突っ込みたくなるんだけれども。
まあ、でもまあ、縁さんが賄賂を取ってたことはほぼ確実だよね。
観察魚師。やっぱそういう時代なのかな？
時代というか、というか、それが当然。 なわけですよ。
うん。
そう。じゃあ役人であることのメリットは賄賂を取れることでしかないから、逆に。
うん。
そう。なんかこれは取るのは別にそんなに悪いことじゃない。認識として。
うん。
そう。悪いのはとにかく、なんていうの、その人民を搾取と言えるレベルにまで貶めるというか、絞り取ることであって、
うん、
取ることそのものを悪とみなす風習はないので、
まあだからそこら辺が小森雄一の政治的なものの見方なんだけど、
うん、
でも言えるのは、その、とりあえずその、かつての同輩やら、縁さんのは、まあ、要聞き人脈に取り入るか、あるいは、裏手段で金の手段で、そこまで行ったと。だから、その彼が昔、動物として滋賀にもかけなかった連中の亀を廃するっていうのは、そういう連中、しかも、暴力的な部分に、肩車稼いだ連中を、議長は、まあ、否定したいわけだけど、そういう連中の亀を廃さねばならなかったと。
うん。
でもさ、ある部分ではさ、なんか死によって名を成したいんであればさ、どうでもいいことだよね、そんなことに。
いや、だから、そういうところに背を向けて、自分は、鹿として名を残そうと。それこそ徒歩みたいだけど、政治の世界ではなく、鹿として名を残そうと思ったっていう。その判断はそういうところに基づいてもいるんだと。
で、逆に、だから、理長の最も問題なのは、詩人としての才能がない。というよりも、詩人としてそういった、仮に、小森の言うことが正しいとしても、なんていうの、賄賂を取ったりとか、そういうことをしてる、俗悪な役人をやって、詩を書いてるようなやつよりも、詩人としても才能が劣ってしまうっていう。
うん。
あるいはそういった連中の方がより優れた詩を書くように徐々になっていったのに、自分はそうならなかったっていうことが問題なんで、ね、ちょっと待って。
こっからはさ、俺は別に、賛成なわけじゃないんだけど、この理長の詩の才能がね、本当に欠けていたのか、っていうことに対して、小森雄一は疑義を呈した。この詩の才能が、ないのか、まあ、本人はさ、全肯定してないんだと思うけど、それはともかくですね、理長に詩の才能があるのかないのかっていう判断の材料となるのは、縁さんの評価だけだよね。
まあ、あとは最初の方ですか、
文明は容易に
分
から
ず。そう。まあ、それ
でもそれ、うん、それはね、才能があったからって、あるとは限らないから。
まあ、難しい、うん。
評価で言うと、縁さんの、どっか非常に微妙な点において欠けるところがあるという、なんかこれ、いい評価なんだけど、
うん、
俺は、こういう、なんていうか、評価の言葉ってのは、うまい評価の言葉だなと、昔から思ったんだけど、どっか非常に微妙な点において、一流の作品となるには欠けるところがあると。
うん、
すごく過不足ない、的確な言葉ですよね。
うん、
その詩が、あの詩しかないわけだけど、
うん、
でそういう縁さんの評価の言葉が当てはまるものっていっぱいあって、
うん、
結構芸術の世界では、
う
ま、
ん、
いなと思うんだけど。
うんうん、
でも、これが、すごく絶対化してるわけですよ。この三月期の中では、結構。
うん、
だからこの縁さんが言うことが、うん、すなわち、絶対的な客観的評価になって、
うん、
理長には才能がないと。
うん、
理長の、今ここで生まれた詩は、そういうものとして正しいんだと。
うん、
つまり欠けていると、
うん。
として読まれてしまう。
うん、
でもそうかと。
うん、
縁さんっていうのがどういう人物かっていうのは、淡いたときに、まあ、小森洋一としては、はっきり言えば、不愛しきった中で出世していくことを選んだ縁さんと、
うん、
それから、孤高の虎になることを選んだ理長と、どっちが果たして人間的なのか。
うん、
まあ、最終的には虎になったけど、 猛獣は本当はどっちなのかみたいなことを言いたいんだみたいな風に結論付けたんですけど。
うん、
それで言ったらエンさんの方が人間的でしょ。
まあね。まあ明らかにね。リチを取らないしね。
そこはもちろん分かってる。なんかまあ、もう、虎にした上で、虎にしたけど、だけど本当の意味で人間っていうのはどっちだろうねっていう。いや、
そう、その意味でもエンさんでしょう。
だからまあ、そこはどう取るかだけど。
人間はどう意味づけるか。
だからそう、要するに、つまりそこを厳しく問いかけてるのが、この三月期というお話だっていうことね。どっちが人間的かっていう答えを出してるわけじゃなくて。
うん、
で、ね、そのエンスさんの話なんだけど、もう中央権力にぶら下がり続けているエンスさんに、そこから完全に外れてしまったものの死の気持ちがわかるかどうか、ということも問われてくるだろう。
うん、
で、エンスさんの基準における一流の人は一体何なのか、そこは一切書かれてない。
でもまあ、ここは僕はエンスさんが言ってるって書いてますけど、まあ、やっぱり客観描写って感じはしますけどね。
だからそういうふうに、普通は思うんだけれども、
うん、
でも、この語り構造、最後のところはその理長のモノローグになってて、
うん、
で、それが相対化される形でエンさんのツッコミが入るわけですよ。
まあ、
でそこは、
うん、
確かに、その、主要人物と、
うん、
対比的人物ってやつで、
うん、
まあ、登場人物の主人公を相対化する役割を担っているのが、普通はエンさんなので、
うん、
普通はエンスさんを客観的なものとして読めばいいんですけど、
うん、
まあそれは単なるお約束事だけで、ね、
まあこの詩を見ても、ここに載ってるね、まあ一流の詩ではないなって感じです
よ。だからね、そう、そこで俺、その、中島敦の作じゃないってことを知ったときにさっき、ん？この小森の話はどうなるんだろうっていう。
うん、
いや、そのさっきの君はすでに妖に乗りて寄生後なりっていうところ。あれはさ、普通は君はそんなに立派になっているのに真面目に生きてこなかった。不誠実だった俺はこんな運命になって、これはもう自分のせいだからしかもしょうがないなっていう愚痴として生まれるわけ。
うん、
だけど今のこの話の流れからいくと、ここは、その、要するに、ちくりの方なんだよね。理長は若いうちから非常に優秀だったが、最も会の役職の一つとも言える、校内に飛ばされたというのは、体幹に膝をむしろ屈して、むしろ媚びへつらなかったからだと、そのことを誇りに思っていると、
うん。
で、一旦、小坊に名を連ねていながら、それをやめたのは、人間ではなく、まさに小坊、虎になっていく道筋であることを悟ったからと。でそれに比べてエンさんはその中で出世コースを歩み続けてきた。その全過程の結果がすなわち君はすでに用意のいて寄生豪団ということだ。この我と君との鋭い対比の中でエンさんが築いた地位は様々な人の犠牲の上に成り立っている権力者のものだと指摘しているわけ。ものすごく小盛り的な読み方だよね。だけどまさにその竹林の方として読めると。でもさっきの人工伝にすでに載ってると、これは、
うん、
でもまあそういうことだけじゃなくて、この詩自体が、まあ、やっぱり例えば徒歩と比べて同じような境遇としても、徒歩と比べてどっちの方がいいかって言ったら徒歩の方がいいよ。
だってこれモノローグをそのままさ、詩に返せ、全く詩じゃないの、そのままだよねこれね。
それ
まあこれ逆で、こっから中島氏がモノローグを作ったんだけど、でもそれにしたってさ、
つまり、
そのまんまだよね、詩の内容がね。
徒歩だって愚痴っぽい詩はあるけど、でもなんていうか、つまり、この、理長の詩は、もう自分のことしかないから。
そうそう、愚痴だけでさ、高みに、何もこう浮遊してないっていうか、高みに登ってないっていうか、詩としてね。
うん。
だから、例えばその、春望のように、白春、にしてっていうその目線がないから、
うん、
だからなんかちっちゃい歌だなって感じで。
なるほどね。 なるほど、
ね。唯一あるのがさ、この夕べ経山名月に対し、上昇な、なさずして、功をなすのみだけど、まあそこは、その、あの明るい天空の月に対して、自分は地面をじっと見て、な、ぼやいてるっていう、そういう、
うん、
そのダイナミズムなんだけど、すごく愚痴の。
そう、そっちに寄っちゃうわけ。
うん。
だから、例えばそう。
これは牛虫。
そう、春望のように、真に耐えざらんと干すみたいな、そういう悲しみみたいなのない。
うん。
そう。っていう点で、まあ、随分。
そう。っていうか、この、これは詩じゃないって自分で言ってんだよね。
まあ、
うんうん、
ただこうなすので、一声してると。
うん。で、じゃあちょっと、あと10分くらいで終わる感じなんで、ちょっとまとめの方向に来たんですけど、あ、一つちょっと気になったのは、これタイトル三月期ですよね。これなんか定番的な解釈は何なんですか？このなぜ三月期？何を意味してるかっていうのは、今の詩のところですかね。
なんでですか、うん、そうかもしれないですね。
うん。
あの
そう、
山にかかった月を巡る期っていう話ですよ。新しいですよ。
というとどういうことですか？
だからあれじゃないですか、その最後のシーンのことじゃないですか。その名月に対してもそうなんですけど、孤独に。あ、なんかそういうシーンありましたね、山にかかった月を眺めている。残月のあたりか、その最後の去っていくシーンのあたりか、人として。
うん。なるほど。うん。だから僕はなんかあの、その、山とこの月っていうのはなんか、だからどっちが理長かなと。まあでもそういう話じゃないですかね。
そうっすね、うん。どうなんでしょうね。
まあ、そこはいいですけどね、特に。うん、
まあ、要するに、小森の結論としては、今日は、その、理長と遠さんとの対比で、どっちがもう、トラかと。
だから、僕に言わせ
ると。どっちが人間で、どっちがトラかと。
それはこの通りだね、うん、俺で言えば。
うん、その、僕が、思ったのは、だから、やっぱりその二つが問題じゃなくて、やっぱり第三の立場もあるだろうっていう気がしてて、うん、あるいはまあ第四の立場、第五の立場っていうふうに、別にこの二つで比べても仕方ないっていうところはありますけれども、だから全然この、僕の感想としては、理長は、うん、ある種やっぱり徹しきれてないかなと。人間かなと。だから、虎になるっていうのは一つ逃げ道としてあって、だ、ま、全部逃げ道がなくなっちゃった人間じゃなくて、虎になるっていうところを大事にこう、抱え持ってる人間で、だからもうそれはやっぱり格好つきであって、ある種、いい状態で救われてると。
虎になるって、虎は比喩ではなく、
まあ、比喩と言ってもいいです。
虎になるってのはどこ？その時も。
つまり、なんて言うんですかね。まあ、こう、なんか、つまり、この前の7番目の男だと、なんか波が、この、いろんな問題を解決してくれる、この、つまりいろんなものに目を塞ぐ、蓋になってたわけですよね。遮蔽物として。だから、それは波と同じような感じで、やっぱある種の口実っていうか、いろんな問題を解決してくれる、この、まあ解決策だと思うんですよね。だから、七番目の男と、のレベルで言うと、こう、まあそれは虎だったっていうところまで言ってないと、この人は。
なるほど。反省がないと。
反省がない。だから、偽の救済にね、 とどまってるって感じ。まあ、だから僕はそういうレベルで言うと、だからこれもまた人間だなと。そういう、この、そういうなんか、目を、いろんなものに、こう、蓋をしてしまうものに、こう、しがみついてしまうというか、そういう口実にして生きていくっていうのは。だからそういう意味では、別に理長が人間的だって言ってもいいんじゃないかという気がしますけど。うん。
まあ、俺はどっちも、人間的といえば人間的でしょうけど。
うん。イワンさんどうですかね。
うん。これは誰の中にもいる。
何ですか、マネーの虎かなんか。
なんかわかんない。
マネーの虎。
これはあれですよね。A さんと、その理長がどっちがっていう話で言えば、やっぱ A さんの方がまともかなって思っちゃいますよね。
うん。
仮にその子守的な読みであったとして。
うん。まあ普通の人だよね。
うん。普通だし、そう、生きるっていうのはそういうことだと。そういう悲しみを引き受けること。
ちょっとあるのはさ、この時代のね、漢詩を読む人たちっていうのは、その、漢詩を読む状態だけになってきた人たちは、中央の政界の権力闘争に敗れて、地方に逃亡した人が多かったと。そして田舎に身を隠して詩を読んでいる立場にあったので、多くの場合、ともあり、遠方より来たるという関係になった。で、どうやって、じゃあ、その状態の中で、死によって名を残そうとするかっていうと、まあ、死についたり、死ゆと交わって、切磋琢磨に努めることなんだけども、そういう状態になるためには、つまり、監視の死ゆと交わるためには、結局その人たちも中央政界にいたような人たちだから、やっぱりその、同じようなことになると。で、理事はそれも跳ね伸べたと。大丈夫。
はい。
うん。だ、結局、その、詩人、いや、気になるのはさ、その、まあ、リアクはちょっと特殊だけど、徒歩とかそこら辺の人もね、ある種権力闘争から、権力闘争ってかな、政治の世界から追い出されて、だけど、理長と違うとこは何だろう。
まあ、そこは難しいですね。なんとも言う。
才能か
才能って。
いや、才能なんてでも微妙な話だと思うんだよね。
でも、だいぶその、違うよね。まあ、そもそも、李白とか徒歩が、詩によって名を残そうと思ってたかどうか怪しいよね。
うん。
李白なんて、おそらくは湯水のように詩が湧き出てきたような人だろうし。
李白はそういう気がするけど、徒歩はちょっとでも、あるんじゃないの？
でも詩によって、あの人はだから政治家になりたかった、ずっとそうだったわけで。
政治家になれなくて、その慰めにだけやってたっていう感じの前だね。
いや、でもまあ、そういう詩が多い。だからどちらかっていうと、なんか、ある希望っていうか、こうしたい、こう生きたい、こうありたいっていう自己像があって、それが、そうできないっていう悲しみをずっと読んでるわけで。
うん。あ、ちょっと申し訳ないけれども、もう時間ですね。
はい。
切らなきゃいけない。じゃあ、ちょっと話途中になっちゃったけど、ここら辺でいいかな？
はい。
すいませんけど。はい、いや、今回はこれで終わりで、また次回ってことで。
はい。
お疲れ様でした。
お疲れ様。
はい、どうも。